今日のところはですね、この今日の区切りとした一節から五節までといっても、ちょっとピンとこない、例えば最後の五節でも、縦ごとを奏でて謎を解くとかいうようなことが、ああ、よう分かったって思うような人は本当にいないんではないかと思うんですね。謎解きって言ったらなんかパズルクイズみたいな感じでですね、なんで縦ごとを奏でて何の関係があるのかと。まあこういうふうにちょっと分かりにくいっていうか分からないような箇所が、この日本語に訳したらいろいろと出てきてしまう。それで詩編全体もなんかこう自分たちとは縁の遠いことを言ってるような感じがして、ごく一部だけを切り取って読むということが多く行われてしまいがちなんですね。そもそもこれは3000年も前に書かれた、大まかに言って。250、新しいものでと言っても2500年も3000年も。それから元の言葉が漢字ってみんな中国語なんですね、本来。信仰とか希望とか愛とか真実、みんな中国語です。日本語ですと、真ということさらい、誠と思うと。希望だったら望みを持つとか。愛っていうのは、あれ中国語そのままですね。愛は慈しみ。これは昔からの日本語です。万能っていうことも、これも中国語からそのままもらってる。すべてできるとしかないわけですが。まあそういうことで、日本語に訳したといっても、その多くの漢字はみんな現在も使われているほとんど中国語そのまま。で、言語のヘブライ語と中国語のニュアンスは相当違うっていうこともしばしばあるわけです。はい、それで、まあ、これは後でこの五節の意味を触れとして、まずですね、呼びかけが諸国の民をこれを聞け、もう原文は聞けというから始まるんですね。これも日本語に直すとこのように強調点がちょっと分かりにくくなるわけです。まず、シマーと。シャーマーということは聞く。これがシメオンとなって、シメオン。ペテロのヘブル語名はシメオン。これは聞く。聞くということは非常にヘブライ語で大事だ。旧約聖書、新約も続いて大事なので、聞くという、神の言葉に聞くということから、まあ、シメオン。ペテロの名前。なってるぐらいです。で、原文の強調点を知るためにはどうしてもこういう意味で、原文がそれなりに理解できないと、辞書とかも。まず強調しているのは聞けっていう言葉なんですね。それから、諸国の民によって繋がるのに、日本語に訳すとしばしばそういうふうに、後に出てくるのは鎖国に出てくる。その聞けっていう強調点が、ボケてしまうわけです。これは、他の旧約聖書の箇所でもしばしば聞け、イスラエルよ。そういうふうにずっといろいろ出てくる特徴なんですね。まず聞けと出てくる。で、その後も耳を傾けよ。耳という言葉からの派生語を使っているわけです。で、この世に住むためと。だからこれ言い換えてる。詩編っていうのは、かねてから言ってますように、よく似た言葉を並列させる、並行法、パラレルズムということですが、並べてより本当の深い意味を浮かび上がらせると。あるいは強調する。そういう意味で、もうたくさんのところ、イザヤ書も相当部分が詩の形をとっているから、そういう預言書も詩の形をとっている。詩といっても日本語のように五七五七七調では全くないわけです。それから、中国語や欧米の詩のように、韻を踏むということもないんですね。韻を踏む代わりに、五七調、七五調、五七五、あれ場合によっては、七八、七と八と繋ぐと。五と七、五と八とか、変則的のもありますが、そういうふうに、本来の日本語の詩は五七調なんです。ところがヘブライ語の場合は、そういう意味を踏むでもなく、二つのよく似た言葉を 並べるわけですね、文章。だから、諸国の民よ、これ聞け、諸国の民よっていうのと、次の行の、耳を傾けよ、この世に住むためは皆、ほぼ同じことを言い換えてるわけです。そういうことを知らないと、別々に考えてしまう。これはこう言ってる、これはこう言ってるとか質問はあんまり意味がないんですね。ほぼ同じことを、言葉を変えてより立体的に浮かび上がらせるため。だから本質的に同じことはまず聞けと。しかも、非常に幅が広いですね。全世界の民よ。そういう規模、心持ちで、物事を語ったり喋る人はどこにおるかと。一人もいないですね。視野は、日本の評論家、有名、著名な評論家といっても、せいぜい日本人に出す。全世界の輪っかを見て、本当に小さな日本の人たちに言ってると。ほんなら、トランプとか、この頃は、毎日のようにトランプと言って、嘘をついても平気とか、議会に暴力を持って入ることまで許可したりする。女の人を騙したりして、騙すというか、賠償金を巨額の金与えて黙っとりと、黙らせたとか、そういう人が、大統領になってる。で、思いつきみたいなことで、次から次へと、打ち出す。そういうことで、非常に、毎日のように、しかも重大ニュースとして出てくるわけです。でもそれは本当に価値がない発想ですね。自国のため、自己主義の典型です。だから、世界の様々な、アフリカ、いろんなところの困難なところに、危機に相当援助しとったの。それも全部やめてしまえと。アメリカって大したことなんて言うわけないとか言って。飢えた人に与えるいろんな、援助物資とか、そんなもんでみんな切っても平気な顔すると。そして、億万長者、世界第一の富豪とも言われたりする、イーロンマスクみたいなものを側近に置いたりして、ほのちに決裂すると思われますけども、だから彼の言うことは全然本来はですね、聞く値打ちのないような、真理もどこにもないような、まず金、権力。で、ウクライナの問題でも、自分がなったら直ちに戦争をやめさせるんだなんて、何のためか。彼の本当の幸いっていうよりも、自分がそうにしてこんだけ力あるんだ、ということを見せつけるという自分中心っていうのはありありと出てるわけです。だからそんなもの本当に真理という価値がない。けれども、この聖書の言葉っていうのは、あらゆる人に通用するようなこと、文字より本当に世界中の人が耳を語るべきことが終始言われていると。で、根本的に違うところですね。だからそういう視野が非常に広くて壮大だと。誰かが意見を言うときに、そんなふうなことを考えていないです。自分の国のため、自分の、例えば自民党の人は自民党のもの、あるいは保守的なものを支持するようなことを、お金やるぞ、これやると。国民民主党でもそうです。何かというと、お金をであるからと。徳島県の阿南市の人はでも、選挙前にお金これだけやると。ほんで、本来は災害とか大事なときには、基金であるものを勝手に取り崩して、こういう公共のために使うものを自分の選挙活動のために事実を使ったというようなことさえあるぐらいです。とにかく視野が狭い。ですので、聖書の世界を知らなかったら、この視野の狭さということも感じないということです。で、私が学生時代には、歴史上初めて学生の政治運動、政治活動、政治的な様々な意見の表明が全国的に行われよった。特に私がおった京都大学とかの理学部、文学部は最も先鋭だったところです。そこで私自身も徳島から城南高校から出て行った時には全くそういう議論がなかったから、本当に驚いたです。いつの間に彼らはこんなに勉強したんだろう。こんな社会的な問題、ベトナム戦争、安保問題。本当に、カルチャーショックと驚いたんだけど、ある意味非常に刺激を受けたですね。このぐらい自分中心、自分がこんだけイベントやって、こんだけ有名になって儲けてやるってなくって、日本が直面し、世界的にも問題がある安保の問題。それからベトナム戦争の問題。 そういうことにすごいエネルギーがあって必死で議論をすると。そんな風なスタイルの人って私は見たことなかったんですね。小中高。誰もいなかった。教職員も生徒も。ところが一分大学に入ると、もう本当に入った数からこういう議論を延々と講義が始まるまで教室に勝手に来て、どんどん喋る自由だったんです。何を喋っても、入っても。まあ、本当に驚きましたが、少なくともですね、彼らは自分がこんなことで自分がお金儲けしたい、事業を起こしたいとかいう、そういう視野ではなかった。として非常に多かったんです。世界的な仕様で重大な問題、日本の伝統にとって憲法9条はないがしろになるようなことを、当時の首相がやろうと、ほとんどやってしまうと。よく軍事同盟、アメリカとの何とか言ったけど、まあ次第に今本当にそういうになってしまってきたんですね。自衛隊は当然軍事として、軍事同盟という自衛隊と一緒に訓練をするというようなことまでになってきました。そういうことでですね、視野の広さ、狭さっていうことをまずですね、詩編とか聖書は私たちにパッとこう示してくれるところがあります。で、この点は、これだけではもちろんないわけで、他の聖書の、例えば聖書の旧約聖書の中で最も新約のイエス様をはっきりと予言するとかたくさんある、イザヤ書においてもですね、このイザヤ書を見たらですね、当時の世界状況、イスラエルが直面する軍事的な脅威、そういうことを見据えた上で、神の言葉を語っているわけですね。イザヤ書の最初でもですね、この長大な非常に詩的、さっき言いましたように、預言書っていうのも相当分、特に詩の分があるわけです。イザヤ書の最初を見たら、一番最初、この長い長いイザヤ書。その冒頭は何だったかと。あの時に、このイザヤ書もずっと継続してやったから、覚えていられる方々もいたと思いますが、1061ページの旧約聖書ですね、イザヤ書。一章の二節。まずっていうのが、ここもですね、シメウ・シャーマーです。聞け、天よ。耳を傾け、主よ。同じことなんです。今日のところ。主が語られるからと。そのぐらい天地も聞け。もう、およそ壮大なですね。これから語ることは天地全部が関わるんだと。そういうふうな、非常に大きな視野から言ってるわけですが、今日の詩編もですね、一般の日本の詩ですと、詩というのは広い意味で詩歌も含めますから、いわゆる昔だった和歌ですね。古事記から日本書紀にもたくさんのこういった五七調、七五調のものがあります。それはみんな詩の歌ですね。詩です。とか日本の場合には、万葉集でも最初の詩が、天皇が、ので、袖振る乙女がおると。あんたの良い、このスコップ、衣装ごて良いの持ってるなと。なんかそんなたわいもない顔や。で、あんたはどこの出身だと。わしは、まあ言うと天皇だと。ここを支配しとんだと。そういうような内容が、まあ日本の最古典として重要だという万葉集最初にあるんですね。実に視野が狭いわけです。自分の恋人、ここは私の領地なんだ。あんたお前どこの出身だっていうような感じですね。だから、この聖書の世界、いかに深くて、遠大か広大か、高いか低いか、高さと深さ、広さ、知るためにもですね、日本のそういう古典的な万葉集とか古今集、古今和歌集、接しておると一層わかる。そしてさらには中国の古い詩集、ローマの、ギリシャローマの古代の神話。そしたら本当に聖書は神の啓示として断然違った内容を持っているということは一層わかるわけですね。 はい、まあ、そういうことでですね、ここからこれから言うことはこの支援の49分全地に聞かせるべき重要なことだと、普遍性ということですね。真理の特質は普遍性、普遍というか全て、誰にでもどこにでも、民族どこにでも、都市が行こうが行くまいが、無学であろうが学者であろうが、健康であろうが死にかかっておるが、誰にでも当てはまる。これは普遍性、そういうものだっていうわけですね。そしてここで、人の子すべて、豊かな人、貧しい人、みんなとこう言い換えてるわけです。豊かな人も貧しい人もいっぱいおったわけですが、みんな同じように聞けと。神の英知の場合には人間的に豊かであろうが貧しくあろうが学校になろうがそんな関係ないと。でここでこれも一種の平行法ですが、この二節三節もそうですね。諸国の民、聞け諸国の民、耳を傾けよ、この世にする者みんな、人の子すべて、このみんなということをさまざまに言い換えてる。で次四節もこれも一種の平行法ですね。私の国は知恵、もうかって、これはギリシャ語の知恵はソフィアであってですね、ギリシャ語で訳した場合ソフィアがよく当てはまりますが、ヒブラ語の場合もそうですね。で、ここで言うのは知恵というのと随分違うわけですね。知恵というのは、あの子は知恵ができた、ちょっと知恵がつけ、知恵がついてきたぞと、そういうふうにちょっと大人びてきたら、そんな言い方もしたり、知恵の輪という遊びもある。ところが聖書の知恵っていうのは、まあ、ギリシャ語でよくわかるソフィアっていう言葉とヘブラ語の場合もよく共通してるんですけども、プラトン、ソクラテスが哲学の源流、アリストテレスもその流れの中にある。アリストテレスは本当に万学の祖っていうこと、その岩波書店に書かれた全集を購入して初めてその膨大さが分かったんですけど、本当に視野が広いですね。生物学から政治学から倫理学から天体のあれから数学的な、もう実に要2000何百年も前にあんだけのことを聖地に研究したものだと。でそういったことを哲学と、西天音という学者が訳したために、学問で堅苦しいもんやと思われてしまったが、実はそれは哲も学も中国語の漢字を使って訳したからそうなったので、本来は学ではなくてフィロソフィア、ソフィア、H をフィラヤを愛するです、愛なんですね。でも哲学と訳したらイメージが全く違ってしまったわけです。 H、 真理を愛する、偉人的なもの、本当に価値あるもの、そういうことの価値のどれだけあるかなしか直感的に見抜いたり評価する能力をソフィアと、それを愛する、フィロ、フィレはフィレを愛する、ソフィア、フィロソフィアって言うんですね。そういうことで、この漢字というものは中国語の言語で今も使われている。それを元にして考えると、哲学って硬いものやと、いうふうに間違ったイメージができる。本来は、知恵っていうのも H ということですね。この左の H と平行法で同じことなんですけども、知恵っていうのは本当にどこでも転がってるのですね。ちょっと知恵がついてきたぞと。いうふうなことを言ったりするぐらいで、何にも高貴なものがない。はい。で、H。まあ、これも平行法でほぼ同じですね。H とかここで言うものは、どういうことかといえば、さっきも言ったように、何が永遠的なのか、何が普遍的なのか、何が本当の意味で、美しく真実で永遠的かと、そういうことに関する直感的に見抜く能力、受け入れる能力を H というわけですね。だからそのことを今から語るんだと。それで私はそういったこと、これを格言と言い換えているわけですけども、だから私自身がまず耳を傾けて、そして 縦ごとを奏でて、もう謎、最初に言ったように。謎男ってこんなん、縦ごとを書くて、こと音楽をして謎を解いたりするのかと。例えば音楽、この時は縦ごとしか、実は太鼓とこんなんしかなかったけど、今だったらピアノが代表的。ピアノを奏でて謎を解いたりする。いかにも不可解な表現ですね。バイオリン弾きながら謎と誰がこんなことするだろうかと。誰が考えてこれ不可解なことです。実は謎って訳されたのはですね、普通には閉ざされていること、神秘なことを指しているんです。だからそれをですね、ここ音楽と深い関わりがある。真理っていうのはしばしば音楽と関わりがある。この音楽といってもですね、楽譜にかけるようなあれから含めて、もっと広い意味では詩編の19編にあるわけですね。最も深い音楽の根源というものは何かといえば、天地に響いている、いわば神の国から来るある霊的な響きのことなんですね。詩編の19はそういうことで有名なわけです。昼は昼に語り、夜は夜に知識を送る。昼も夜も心臓のポンプのように体中に送るように、絶えず送り続けるし、ある種の真理。それは、話すことも語ることもない、声も聞こえない、物理的な音声はないけれども、その響きは全世界に向かっているんだ。こういうふうに言えば、宇宙に響いている音楽がある。で、この本の一部分をはっきり聞き取った人は、モーツァルト、ベートーベン、ハイドン、ブラームスとかいった、全世界的に普遍的に通用する音楽家ともなってるわけです。で、それをヒントによって、私たちはまた、より一層、音楽によって、また神様の世界に近づけると。だけど、聞こえる音楽っていうのは極めてはっきりした限界を持ってるんですね。いかにピアノを総理に弾いてもバイオリン極度に、芸術的に弾いたとしても全くわからない人たちが、それが聴覚に障害がある人たちです。そこに耳で聞こえる音楽っていかに麗しいもので壮大なものであっても、耳の生まれて聞こえない人には全く何の力もないわけですね。まあ、おそらく、大半の音楽の演奏者はそういうことを誰からも言われたことないし考えたこともないんじゃないかと思います。耳の聞こえない人には通じんなよと。どんなに素晴らしいハーモニーで引き込まれるようなハーモニーであっても、ベートーベンのように近づく非常にこの力強い、ピアノソナタのアッパシナートとか、月光のソナタの最終楽章なんか、すごい力強い。私はもう高校で初めて聞いてから本当にここ、しかも大学で初めて聞いて、あ、高校で、中学ですね。中学で初めて特別な、やっぱり優秀な音楽教育がなされとったので、その点は、附属中学に非常に私も音楽の世界を初めて見開いていただいたということで、非常にまあ、意味、感謝しているところですけども、そういうような音楽の施設のレコードもみんなですね、生まれつきどうの人にはわからないわけです。ところが神様は、この支援になるように、たとえ、ろうの人であっても聞こえる音楽がある。これがここで言う音楽なんですね。それは耳が聞こえる人はもちろん、霊的に感覚も優れるほどよく聞こえる。だから今言ったように、有力な音楽家っていうのは、それを、その人たちは神を、まあ、ベートーベン入るものとはみんなキリスト、神様を信じた人だけども、そういうことは分かっていない日本の作曲家。さあ、それでも美しい音楽ってもう神様が与えたわけですね。人間の能力や DNA も全部神様、化学結合も全部 DNA のアデニシトシン、グアニンとか言っても全部その化学結合で DNA やRNAになっとっても、その化学結合する力は神様が作ったわけです。だから、自分の能力ってとこれ神様が与えたんですね。だからそういう神様が与えたことによって、音楽を弾いたり受け取ったり演奏したりできるけど、それが全くわからない人たちでもここで言う音楽は話すことも語ることも声は聞こえなくても、その神様の国からのある種の透明な清い響きっていうものは、それを聞き取る、 その典型がヘレン・ケラーでもあったわけですね。ヘレン・ケラーの書いたものを見た、本当にですね、いろんな音楽を聞き取ってたっていうのはもう伝わってくるわけです。それで、このことはですね、たてごとって音楽が関係ない人では意味がないのか、そういうことじゃなくて、本当に真剣に求めたら、そういう人にはまた、普通の物理的な音声とは違った音声が聞こえてくる。そういうことを感じると、一層この神秘なことが明らかにされる。これは普通一般の教会、キリスト教会で絶えず賛美歌を歌うのも、一つはこの神の言葉の世界の神秘に閉ざされていても開くという力があるわけですね。メロディーや言葉、特に言葉ですね。シーフもこれ音楽になって歌われている賛美歌の源流でもありますが、それと音楽のあのメロディーと、それからリズムと、複数の音が奏でる、まあ、生み出すハーモニー、そういったもので、シーフの平行法に立体的に浮かび上がってくると、真珠の世界。そういう力を音楽は確かに持っている。まあ、そういう意味でこう言ってる。私も耳を傾けて、そして、神秘な、本当の意味をですね、よりはっきりと受け取る。ということです。で、謎っていうのは本来これはですね、今言った日本語では、謎解けたらゲームクイズみたいな、そういうものをこう言ってるんじゃなくて、神秘と。一般の人には、閉じられている。そういうことを意味しているわけです。で、このことを新約聖書では、ミステリオンというギリシャ語で表しているんですね。いろんなところで出てきます。これは、まあ、英語のミステリーという言葉になって、非常にほんの一面的な意味しかミステリオンはないんですけど、本来ミステリオンというのは、霊的な、神に関わる一般の人が本当に扉を閉じられている、そういう根本的な真理のことをミステリオンで表しております。それを日本語訳では、奥義と訳した公訳ですね。奥義、奥義。それから、秘義。秘められた義、秘義。それから、神のご計画、秘められた計画、なんて神教訳に訳してしまうと、神秘性がなくなるわけです。計画って言うたら、何日にはこれをして、何日これして、この人でこれを組み立てて、こういうふうにして、モデル、材料を組み立てて。そういう目に見えるような論理的な筋道、そのようなものにどうも見えてしまう。けども神様の比喩っていうのは、そのような論理的な組み立て違うんですね。だから日本語の訳して本物の漢字で受け取ると、しばしば意味が非常に違ってしまうということはどうしてもあるわけです。例えば、この、それはいろいろたくさんあるんですが、例えば、ローマ書でもそれはいろいろ出てきます。ローマ書の目的、パウロが言ってるところ、本だから謎っていうのは普通の人が見てもわからない。この非、ミステリオンと訳すべきところで、ローマ神というのが一番最後にも、これいろんなところ出てくるんですけど、特に今日も時間がないから最後に。一番最後のところ、この福音はどういうためなのか。ということ25節にあります。これが今日の言ったその謎という言葉の新約の聖書におけるのことです。ですか。ローマ信徒の手紙16章の25節、新教条約では298ページですね。下の段、最後のところです。この福音は、いよいよ永久にですね、隠されていたんだ。ずっと隠されていた。秘められた計画とこういうふうにまだるっこいで訳しますが、これがミステリオンで、さっき言った奥義、公約で奥義、あるいは秘義。この計画っていうふうなものと本来はちょっと違うわけですね。日本だったら明日の計画、これを建築する計画、万博のこういう計画がある、計画破綻した、遅れたりだとか。そういう類のことを連想してしまうわけです。これからの私の計画はこうする。旅行の計画は何日どこ行って、この次の日が北海道行ってとか。 そういうものと本質的に違うわけです。確かに秘められた神様のご計画をも含んでるわけです。もっと神秘なものですね。だから奥義とか秘密とか言った方がまだそうなんですけど、ミステリオンというギリシャ語です。ね、福音というのはその、ここで言う今日の支援という謎ですね。この支援の作成も、まず私も耳を買って音楽のタスクも書いて、一層この神秘な神様のご計画を明らかに伝えるんだと。こういう意気込みだからこそ全世界を聞けと。確かにこの上の通り全世界がこの福音を聞くことになっていったわけです。その計画は今や表されたと。その福音はその掲示する神様の奥義を掲示する。福音の中心は万人の罪、みんなが持っている罪をあがなってこの罪の力、死の力から解放するためになされた十字架。で、キリストが非常な苦しみを負って死なれた。そしてその後、三日目に神の力によって復活して、聖霊となり生きたキリストになって、永遠に生き続けておる、今もおられる。それこそは福音の中心であるわけですが、それこそは確かにですね、復活ということ、万人の罪をあがなうことが出てくるんだということは、ずっと秘められとったわけです。旧約聖書の、例えば、最初の有名なアブラハム、ヤコブ、イスラエルという元にあったヤコブ、言葉なんですね。ヤコブの別名としてイスラエルとなりましたが、彼らが死んだ時、神のもと帰ったなんて全然書いてないわけです。なんて書いてあるか。アブラが死んだ後、時にどう書いてあったか。神様のもとへ帰りましたって書いてあったか。いや、そんなことはないだろうと思いました。どう書いてあったか、ちょっと思い出してみられたらいいと思いますが。これは、神教であって先祖の列に加えられた。聖書協会共同訳もそうですね。と本来は先、どうあったかというと、これは口語訳が一番原文に近いわけです。それは民に加えられたと。過去の民に加えられたと。先祖の列に連なった先祖とか別とかいう言葉は義務になくて、単に彼の民に加えられた、集められたという、集めるという動詞が使ってあるんですね。アブラハムも死にましたということなので、彼の民のところに集められたと書いてある。死んだ人が行くところ、黄泉の世界にそこに集められたんだと。これを、死んだ人の先祖、彼らの民に集められ、一緒に集められたというと、死んだ骨がなんか集められたような感じになって、感じが悪いということからか、後の訳では今言って、先祖の列に加えられたということがあります。列ということも、いうことも、先祖ということもないんですね。彼の民に集められたと。集めるということです。要するに、死んだ人は集団となって暗いところでおると。それに死後のことに関しては、旧約聖書時代は、預言書、詩編はちょっと一部別になってきますが、何の希望もなかったんですね。黄泉の世界に下る。このまま黄泉に下るばっかりだ。というようなことを言っていると思います。そういう意味で、やっとですね、イエス様から、500年も、あるいは1000年ぐらい前か、この支援の一部、病気もそうですね、4、500年前あたりに、から、あるいは1000年ぐらい前か、多く一部の人に、死後もあるんだと、命が。そういうことを暗示されるようになっていったわけですね。旧約聖書全体としては、隠されとったわけです、死後のこと。それから、 万人の罪をあがなうような存在はいないから、動物を殺して血をそこに流して、まあその血でなんとか清めてもらうというような儀式をしてたわけです。それと全く違う方式が現れるということであるからこそ、これは神秘なことですね。このパウロも秘められた結局の奥義、その計画を今に表されて、どうぞ、すべての違法人に知られるようになった。これこそは十字架による罪の許しと復活のことだったんですね。死の力に打ち勝つといった、我々すべてに関係している。そういうふうにパウロが最後にも言っている、この隠されたもの、これが一般の人から謎のように見えるということで、ここでは謎というような訳にしてあるわけですが、本来はこういうことですね。です。それは今度の次の週の時にやりますが、その具体的な内容を6節以降に書いてあるというわけです。確かにこの本質的なというような点が書いてあるわけですね。はい。ということで、この短い箇所ですが、この内容の大きさ、広さ、これは学問してこういうことは分かったんじゃないんですよ、この詩を書いた人。経験を重ねて年齢の子で分かったんでもない。こういったこと自身が啓示を受けたわけです、ね。だからこそこれは永遠性とパーッと啓示を受けたから、全世界の人に役にこれを決定的な重要性があるんだということで、諸国の民は聞けと。このようにすればみんな聞けと、役と豊かな人も何でもみんな聞けと。本当にそういうことに2000年、あるいは旧約から言った2500年、3000年も通して、徐々に徐々にこのことが実現されていて、今生きている私たちは、確かにこの遥かな昔に言われたこと、実際に自分の中にも確かに入ってきたと。私は一冊の本によってたまたま立ち読みでなったけれども、その人をまた内村勘三を通して、そうした響きを聞き取って、で、その切り取ったものが本当に入ったら、泉のように溢れ出るものだから、その溢れ出るもので書いた本。この本で私は溢れ出た泉をパッと飲むことができたわけです。信仰を持っている人、今日参加していただいている人たちも、大なり小なりそういうことで、誰かから通して受けた。その人から泉が、神様の泉の一部でも水が溢れ出った、風が吹いとったと。それを受け取った。そしてその秘技というものが、ミステリオンですね。神様の神秘な日というものが、あれが分かるようになった。実感として。まあ、そういったことですね。まあ、音楽の重要性というのはこういうところで、このところでは関わっていると。だからこそ、礼拝に音楽が不可欠なものにもなった。それはここにあるように、この神秘の世界の意味、霊的な重要性の世界の扉も光り開くことにつながるということです。私自身も、この初めてキリスト教の集会、京都の北白川集会という、京都大学の理学部の教授と文学部の助教授の方が、二人が責任者とやっているところに行って、その時の最初の講義は本当に90分丸々あって、全く講義みたいなもので、本当に心惹かれなかったんですね。ここのエホバの知ってない、エロヒムってんだろ、ここはヤハウェってんだ、神秘ってんだという分析ばっかりやった。でも、そこで歌われた賛美の響き、滅ぼす響きですね。が、今で聴いた歌とまるっきり違っていたわけ。そういうふうに、その講義だけだったらもう二度と行くまいと思っただろうけど、その響きと数人の高齢のご婦人たちの表情とか目の影が違ってたと。はっきりほどは、私が経験したことのない、こそ神父、一緒の神父ですね。私には限られとった世界。この賛美歌によっても、確かに、外のアルバムが開かれたわけです。その神父が、縦ごと、その時は単なる、無伴奏の歌だったけれども、確かにある種の神父が開いてくれた。というので、非常に私にとっても、この、支援ですね。今日のところは身近な存在として感じられてきたわけですし、誰にとっても大なる賞味そうですね。職務を聞く、これ本当に聞き取った人は今キリスト者となって続いているわけですから。はい、それではまあ。 きます。じゃあ、一言お願いします。神様、今日のこの質問を通して、遥かの昔から吹いてきた精霊の風が湧き起こる命の水、の一端を今日のところからも読むことができる感じです。どうか神様、本人も本当にこのことが欠けておりますので、どうか小さく私たちをも、その様々な欠点や罪にもかかわらず、その、太郎言っている福音のために、私たちもどうか、気を抜け用いてくださいまし、今日のひとときを感じております。アーメン。